はい、皆さんおはようございます。今日もこうしてそれぞれが守られて、共に、御言葉に聞き入るひとときを与えてくださったことを感謝です。今日は久しぶりにこの徳島でも青い空が今そうやって雲も真っ白い雲も浮かんでいるのが今この話をしているところからも見られます。その青い空、またさまざまな形をした、そしてさまざまな白やグレー、そうした色を持ったですね、雲や青い空、そして緑の木々たちが何かを私たちにつけている。神様は愛であり全能である。愛は無意味なことをしない。完全な愛であれば、しかも全能であれば、すべての神様が創造されたことに愛を持ってなすと、なされているということを信じることができます。愛というと、もう人間から感じるだけと、私ども聖書の世界を知る前はそのように思い込んでいたところです。人間の愛っていうのは本当に儚い影のようなもの、影に過ぎないということは後になって思い知らされていったところですが、そして神様の愛こそいかなることによっても消されない。そしてまた単純に幼なもののように神様は全能であり真実で愛の方なんだということを単純に幼子らしく信じるときには、ありとあらゆるものが神様からの言葉を語りかけていると、そのことをまたおのずから信じることができるように導かれていたわけです。一般的な自然科学教育では全くそんなことはただの一言も言われない。私自身は理科、自然科学の方が好きであったから、小中高大学と様々な自然科学に関する書物も読んで親しんではきましたが、一般の書物ではもちろん全くそういうことは言われてないわけですね。ただニュートンの自然科学の数学的原理と、プリンピキアという書物をの日本語訳、これは非常に古い戦前に訳されたもの、たまたま古書店で見出したので、有名な万有引力のことを自ら作り出した法則や数学的な心理を用いて、非常に複雑な過程を通して証明したと。その最後のところに、自然は神の万能の御手によって創造されておるというふうなこと、そういうようなことが書かれてあった。あるいはニュートンの天気の終わりの方に、ニュートンは自分のことを振り返って、人々はみんなグレイトみたいな科学者と言うけれども、私は幼子のようなものだと。前方に広がる大海原から打ち寄せる波、その砂浜に立って時折珍しい貝やきれいな小石を見つけて喜ぶ幼子のようなものだと、といったそのようなことが、私自身も大学の頃から卒業にかけて読んだ仕事の中であったぐらいですね。あとはもう全くこうした自然科学教育においては触れられない、今言ったのはそんなにどこでもある本ではないわけですね。はい、そういうことで今日のような青い空を見ても緑いっぱいの我が家は山にありますので、そのことをいつも思わされるところです。でもそれだけでなくて、さまざまな出来事にもどこから見ても清いものもない、悪意がある、策略がある、騙し合いがあると、 そういうことの背後にも神様が私たちの遥かに超える無限の英知を持ってなされている。神様の技は宇宙遥か彼方、光が何十億年もかかって届くような、太陽のように100億年でもあの膨大なエネルギーを出して嗅ぎつける、そのようなことをもう想像される神様ですね。そういう神様のことを思ったら、我々人間の知能はそういうものと全くの人間の知能というものはゼロにしたし、人間のいろんなことを考えたりする能力もまた神が与えたものであるということから思いますと、さまざまな困難や暗いことや忌まわしいことの背後にも、きっとその愛と真実のかつ全能の神様が我々が到底及ばないご計画を持ってなされているんだと、これをまた信じる、神の全能と愛を信じれば、そのことも信じることができるということです。で、そういったことは本当にこの世の洪水のように毎日押し寄せてくるインターネット、テレビ、ラジオの世界からはもう今皆無という状態ですね。でたまにやってもそれほんのわずかということです、はい、そのことはちょっとですね、久しぶりの青空があり、白い雲がいろいろ形を変えて浮かんでいるのを見て感じたところです。で今日はこの6章の湖の上を歩くとタイトルですが、この湖という言葉は別にリムネという言葉があるんですけども、これはごくわずかしか使われていないんですね。ルカに5回と黙示録に5回、ところが圧倒的に多いのが他の3つの福音書、全部サラッサという言葉で、これは旧約聖書のギリシャ語訳にも新約聖書にも非常にたくさん使われている。海というのが非常に身近な砂漠地帯ではあってもですね、絶えず海との関連で様々なことが言われていたということが伺えるわけですが、そのサラッサというギリシャ語訳のギリシャ語訳ですね、それを見ますと海への関心ということがわかるんですね。そのことは後で触れますが、ちょっと今日のところ、夕方になって弟子たちがご飯に降りていったと。どこにおったかというと、これは前のところからつながっているんですね。この行を開けて、しかもタイトルをつけておきますと、全く別のことが始まるというように生まれがちですが、本来のギリシャ語のテキストは、もっと信頼できるものはみんな大文字写本で、しかも句読点もなし、ずっと書いてあるわけです。今から思ったら考えられないことですけれども、本をスラスラ読むとか、手軽に読むよう必要がなかったわけです。必要がなかったという、そういうような本も制作されなかったわけですね。実際にパプリスの大きな2メートルもあるような、カヤツリグサ科の植物の茎を取って叩いて、次を出して、それを圧迫して押し付けて、その非常に面倒な工程を私は実際にですね、26年前、エジプトで見たことがありますが、その通りだが未だに覚えています。こんなにしてパピルスの様子というのを作るのだと。しかもパピルスなんて今はですね、どこにでも生えているわけじゃないですね。イスラエルやらその北の方、南部の広大な砂漠地区の、そもそも川なんてない、どんどん、ナイル川湖畔にもあってもですね、簡単にそんなものは手に入らない。書く道具もない、そして書くインクもない、ほとんど材料にパピルスがない。ですから、そもそも本なんていうのは本当に手に入らないし、読む必要がない。という状態であったと思います。でそういうことですので、句読点なしにべったりとこう書いてやっても、不都合を感じなかったということが考えられます。で実はその手前から関わっているわけですね。5000人のパン。福音書に4000人のパンの奇跡も合わせて、6回も書かれた。マルコとマタイでは2回も繰り返している。特別な重要性を 神様は啓示したということがわかります。でその大いなる奇跡を見てにもかかわらず、人々はイエスのなさったし、前の14節ですね、預言者だと言ったと。そしてさらにイエスは人々が来て王にするために連れて行こうとしてるんだと。そのために一人でまた山に退かれたんだと。そんなこと言わなかったら、そのまま弟子たちと一緒に向こう岸のカペナウムに行こうと言ったということも考えられるわけですね。ここでははっきりと、自分を王にするために連れて行こうとしているのをですね、知って一人で山に、わざわざですね、たくさんの群衆、あるいは弟子たちからも離れて山に退かれた。で、これは何のためかというと、これだけヨハネだけ読んだらですね、何のために行ったのか、そしてすぐに夕方になったので、ご飯が降りてきたでしたけど、どうのこうのと書いてあります。これは別の福音書で、見ますと、はっきりと何のために山に行ったかっていうのが書いてあります。で、ちょっとそれをコメント欄に、いきます。これはマタイの福音書の 14-23 を見ますと、平行箇所ですが、群衆を解散させてから祈るために一人山に登ったと。夕方になってもただ一人そこにいたんだと。でですね、はっきりと祈るためだったということです。ゲッセマネの時に、最後だという時にもゲッセマネについて、ここで目を覚まして祈れと言われたように、共同の祈りももちろんされたわけですね。復活されてから40日間も復活されたイエスは様々なことを人々に話されたけど、使徒言行録ではその長い期間を全く何話したか語ることなく、ただ一つだけ残ったのが、あなた方は水でなく聖霊による洗礼を受けるんだと。その一つをですね、言われたということが使徒言行の最初に残って残されておるわけですね。約束されたものを待てと。洗礼のヨハネは水で洗礼したのだけれども、あなた方はまもなく聖霊によって洗礼、聖霊を授けられるんだと。復活したイエス様が語ったことの一番中心はここにあったというんでですね、そしてその言葉に従って、弟子たちはですね、ずっと名前まで書いてありますね、その、ペトロヨハネ役番でどうこうとか、あるいはヤコブの子どうこうとか、それから女性たち、みんなが真剣に共に祈った。そして聖霊が与えられたというふうに、もちろん、この共に祈るということの重要性は、記されたところで記されているところですが、イエス様は特にこのような時に一人で退かれたのはなぜなのか。それは特に王にするためと言われています。この王という言葉は、特にヨハネ福音書の終わりの方で非常に重要視されて繰り返して出てくるわけです。これは、ヨハネ福音書をいろんなところで出したときに、そのために出したことがありますが、ヨハネ福音書の終わりの部分においてはですね、繰り返し、王ということが出てきます。で、18章の28節以降のところですね、ヨハネでは。そこでは、十字架につけられるまで、 11回ほども法という言葉が出てくるわけです。ピラトが、お前はユダヤ人の王なのか、12回ですね、12回ほども出てきますが、で、そういうふうなことで、私の国はこの世の属してはないんだと。で、ピラトが、やっぱり王なのかと。そう、私も王というあなたが言ってると言われたり、その後もそうですね。人々もはざけりのためにまた、ユダヤ人の王万歳と言ったり、最後にピラトですね。ユダヤ人に、見ろ、あなたたちの王だと。あなたたちの王を私が十字架につけるのかと。ピラトは殺したくなかったわけです。人々は殺し殺しを十字架につけると言った。と、私たちは皇帝だけが王なんだ。本当の王だ。支配者だ。皇帝の他に王はないんだと最初人たちが言ったと。そしてやむなく、ローマ皇帝ピラトは十字架につけたと。そして、そこにわざわざピラトは罪状書きをですね、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いた。で、わざわざそれをヘブライ語とラテン語とギリシャ語で王と書いた。このヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語は現在に至るまで数えきれないほどの言語が世界中にあるにもかかわらず、この三つの言語は全世界に圧倒的な影響を及ぼしてきたわけですね。ヘブライ語はもちろん旧約聖書。旧約聖書からイスラム教が生まれた。旧約聖書も経典のうちに入れてあるぐらいです。アブラハムはアブラハムと。アブラハムは信仰の理想だと。本当に旧約聖書から考案したというようなことが、イスラムコーランを読んだら、もうすぐにわかる。全く別、子供の時なんかコーランなんて言ったら、全然別の宗教だと思っていたら大きな間違いで、旧約聖書は、全キリスト教徒の書物であり、またユダヤ人の聖典であり、まずイスラム教もですね、それを言えば大としてといえば、ヘブライ語は全世界に、いわば、その影響力を今も及ぼしている。ラテン語は長くですね、カトリック教会が、聖書の本来、原点はヘブライ語、ギリシャ語であっても、これが原点かのようにですね、標準に使ってきた。ギリシャは新約聖書ですので、当然、キリスト教、全世界のキリスト教の元の教典である聖書はギリシャ語で書かれたという意味で、そういうのでわざわざユダヤ人の王と書いた。そら、最初たちがユダヤ人の王なんて書かないでくれと言ったのピラト、いや、そのままにしておけと。このように特別なこだわりを持って書いてあります。これは、ああいうふうに、ガデスに受けた啓示は、このようにして、確かに、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、特別な言語の重要性っていうのを、まあ、2000年前からすでにですね、いうふうに特に啓示されていた。けれども、不思議な、まあ、霊感を持ってですね、まあ、感想に動かした。けれども、奥さんも、教会の人に十字架につけてくれるなと。夢に見たとか言って言い出したぐらいですけども、十字架のこの時には、神殿の幕が真っ二つに分かれて、そうした特別な人だけが入れるものを全てに開いたという象徴的なことが起こったり、雷がすごいになったり、そういう神様がですね、ピラトにも、このイエス様が王であるということを、世界に知らせるためにこのように起こされたと考えられるわけですね。で、そういうことで、ありますので、この単に、王とするというようなことは簡単な問題でなくてですね、はるかなイエス様に千年も前から本当の王は何者なのだということが重要な問題だったわけですね。で、これはまた世界の歴史で、特に日本の歴史でも、さっきのローマ皇帝の長い、300年近くにわたるようなローマ帝国圏、日本の迫害期においても、何者が王なのかっていうのは決定的に重要なことになって、 その迫害される根本的な原因ともなってきたわけですね。そういう意味で、この何者が王なのかという問題はずっと今日も今も続いているということです。で、その一番最初に出てくるのはどこに出てくるかということですね。本当の王とは何者なのかということです。それはサムゲル記に出てくるわけです。サムゲル記のところ、関連箇所をコメント欄に記します。サムエル。イスラエルの長老たちは集まってサムエルのもとに来ていった。あなたは年寄り、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。サムエルは非常に優れた預言者だったけども、その子供たちは非常に堕落したということがあって、今他の国々のように我々を裁く王、キングですね、王を我々のために立ててくださいと。私がサムエルにそのことに関して祈ったら、サムエルに言われた。民が全てあなたに言うこと、声を聞けと。彼らが捨てるのはあなたではなく、私を捨てて彼らの上に私が王であることを認めないのだと。ですね、彼ら人々は、私こそ神ですね。ヤウェなる神様だけが本当の王であるのに、それを認めない。サムエル記の上の記の4から7というところですね。このように、今から1000年も、いや3000年も前から本当の王は何者かと、一般の人たちはですね、この本来神様を、唯一の神様を知らされた神の民であっても、よその国のように支配者立てて、そして自分たちの都合のいいことを聞いてもらおうという、そういったことがあるわけですけれども、この後、そういう方はあなたたちをまた散々苦しめることになるのだということも言われます。この本当の王なる、この王にするために、さっきのように、本来イエス・キリスト様がもう王なわけです。キング・オブ・キングスなわけです。それなのに、このように、こんな5000人のパンを席をするような人であれば、自分たちの都合のいいですね、いうことも聞いてくれるような支配者に祭り上げたら、当時はローマ帝国が権力を握っておったわけですけれども、そうしたら、自分たちの好きなようにやってくれるだろうと。で、こういうような大いなる神様の技を見ても、イエスが本当の霊的な方であるということには全く身が開かれなかったと。ちょうどこの千年前に人々がサミアに対して他の国のように王を立ててくれと。で、神様こそ本当の王なのに、神様だけ本当の良きことを、また悪の力も滅ぼすことができる。また限りない良いものをも絶えず提供し、そしてその頃によって悪の力を滅ぼすことができるお方であるように、その神様を捨てて世俗の権力者を、都合のいい権力者を求めようとする。でもこれは現代の民主主義と言われているもの、根本的にそのようなことがあるわけですね。自分たちの都合のいい、あるいは補助金なり、あるいはいろんなお金なり、税を緩めてくれたり、高所得者のですね、税、大会社の税を少なくする。そういう目先のことを、どの党がうまくやってくれるかと。そういったことがですね、多くの人の、この人々が言ったように、圧倒的人々は、 そのような人間的な自分たちに都合のいいことをしている国のは一体どちらなんだろうか。そういうことで、長い年月、一時民主党が多く取ったことがありますけども、ほんのつかの間で、再びその背後には、はるかの昔から、戦後間もない頃から、統一教会という文章を見ると人間を本当の救世主だという類のですね、偽りに満ちた宗教によって深いところから侵されてきたと、まあ、そういう驚くべき実態が今回初めて一般の人々に前に明らかにされた。一部の人はそういうことを前から知っていたわけですね。国際宗教連合というしばしば問題な共産党に勝利するんだという、そういうことで当時の岸信介、首相のすぐ隣に本部を置いた統一教会が熱心に関わったと。そういう悪しき魂胆というものは、こともあるように、キリストではなくて、キリストは失敗したんだと。自分こそは救い主なんだと。まあ、そういったことをですね、宣伝して、合同喧嘩という、まあ、ある種、いかがわしいような、やり方、支援のやり方も様々、大金をそのために、奪い取ると。まあ、そのことだけ見ても、非常に良くないものが、霊が働いているということは感じるわけですけども、キリスト教の聖なる霊の働きは全く感じない、圧倒的な人々の上に、特別日本が、日本の政治家を含めて、カモにされたというところがあります。で、そして誰が一体王なのか。このことを少しでも神様のご意志になるために、人々は表面的なことばかり、目先の利益を求めていく。いつも昔も、そこから様々なことが崩れていく。その根源を知っておられたからイエス様は、一人で山に退かれて、その人々の中で救った自分中心性というものを深く嘆かれて祈られたと。御国を来たらしてさまい、来たらしたまいと。神様の本当の本質が聖とされるように、セットアパート。分けられて、全くこの世の王とが、全く本質的に違うんだということをみんなの人が認識しますように。そういう私たちも祈れと言われた主の祈り、御国神様のその永遠と真実のご支配が来ますようにと、そういう祈りをするため、民主主義というと、まあ、一番良いことのように一般社会では言われますけれども、その限界、大きな欠点をすでにプラトンが国家論の中でですね、私もそれを長い書物にずっと引き付けられて繰り返し参照して、その原点の表現を知りたいがために、当時はインターネットも、まあ、40年以上前分からなかったので、いろいろ調べて、その原点と英訳とが大訳になっているロイブクラシックライブラリというシリーズから取り寄せて、その一部の重要な言葉をですね、どういうふうな単語をどういう表現で使っているのかということをどうしても調べたいという気持ちになってきたと思い出しますが、民、デーモス、これは地域ということから、その地域に住む人々ということで、民衆、民、デーモス、クラッシー、クラトス、この力ですね。デーモスとクラトス、デーか、民の力ということで、それで民中心で民主主義ということが生まれていったわけですけど、それはあくまで民中心ですね。真理中心じゃないわけです。ですからプラトンも、真理を愛するものが王になった時で本当に正しくだろうと。人々はもうしばしば会えますもんだと。これ当然ですよね。今もプーチンの宣伝によって、たくさんのロシア人たちが、ウクライナが悪いと。ウクライナが爆破したのどうか。日本もつい77年以前には、全くの薄い偽りをですね、散々宣伝していたわけですね。 回線もわずか半年ほどでミッドウェー海戦で大敗北したにもかかわらず、ほんのわずかの損傷だけで大大勝利だなんていうこと。ガダルカナル島とか、インパール作戦とか、まあ、飛ぶない人たちが散々苦しんで、大勢の人たちが苦しみながら、見えながら死に、と。そんな時にもずっと嘘をつき続けたことです。人々はその嘘に簡単にごまかされてしまって、そしてそれを信じて、天皇が、あら人神だっていうことを本当に信じて、みんなが、あれが神だと。インドネシアのような東南アジアで支配した領域にも神社を建てて、強制的に球場要拝、天皇がの東京を礼拝すると。そのぐらいですね、民を中心とした時には様々な間違ったことは当然行われる。だからって特定のですね、野心のある支配者王になったり、時々アフリカの王でも、広大な邸宅を持つのが一般の民衆を飢えていると。そんな人が長くですね、実権を握ったりすることがあったりするわけです。そんなことに移って、やはりこの民衆の意見を多数決ということで、人々の意見を汲み取る。まあ、当然その方がアフリカに決まっているから民主主義と。ということになっていったんですけども、でもこの民主主義をまたさっきのように、大いなる過ちを犯すなと、人間は。だから、民主主義というのは大きな、はっきりした喧嘩があるんだということを、2000数百万年前からプラトンは、当然見抜いていたということ。私はその初めてプラトンの国家という長い長編の大作を読んで、代表作ですね。本当に驚かされたわけです。でそういうようなことで、この問題今日ちょっと長くなりましたが、私たちも本当に誰が王なのかっていう、今もですね、クリスチャンでもっかりしたら、何かプーチン、あるいは武器、お金の力が一番の力を持ってるんだ。神様の力なんてどこのないんじゃないのか。というふうにうっかりしたら、そういうふうに引っ張り込まれやすいと思います。うん、そういうことのためにもイエス様はいつもですね、また私たちのために植木を持ちながら祈ってくださっているということを思います。でその後にですね、今日の聞きが出てくるわけです。弟子たちは、この弟子たちは離れて一人でずっと祈られていたようですが、船に乗り、この湖とありますが、これでサラサという言葉で、さっき最初に言いましたように、リムネーという湖と訳される語、あるいは黙示録では人物誤解という池、木の池に投げ込まれるというんですね。湖と訳したのはルカの福音書の5箇所だけです。で他は民の聖書に出てくるガリラ湖も、あるいは潮の海という旧約聖書からですね、視界も海と、サラッサという言葉で使われています。このサラサはですね、海ということ、非常にいろんな意味で深い関わりがあったということからも、旧新約で、このギリシャ語540回も使われているんですね。うん、でマルコまた合わせて30回使われている。ヨハネ伝では9回なんですけども、これガリラヤ湖を見するものも全部このサラサ、海という言葉なんです。ですから、以前の訳では今日のところもですね、湖で海の向こう側のカフェルナウムというふうにしてあげるのもが多いわけです。湖と訳したのはルカの福音書の5箇所だけですので、で黙示録もこのサラサ23回とかですね、そう多く使われています。で、このなぜこんなことにこだわるかと言いますと、海というものは今日の我々が持っているイメージと非常に違うわけです。海といったら何を思い出すか。私も海から2キロぐらいのところですので、絶えず海に接します。子供の時も、今はですね、60年も、まあ、70年ほど前ですので、まるでそのどっかに線を行くとかですね、ここから深いから泳ぐの、そんなことは実はなかったんです。 海から泳ぐんだってですね、背が立ったところはですね、子供のようで水遊びっていう感じで、背が立ったところで泳ぐなんていう、まあ私ら泳ぐなんて考えられない。いつも背が立たないと、沖合のずっと横に、平泳ぎとか、横泳ぎを使うと、長時間泳ぐわけですね。海は本当にそういう意味で、海で泳ぐと、その大自然の中にこう、抱かれているよ、とっても、そういう意味で雄大で、心地よかったのを、70年前でも覚えているんですね。でも一方では、台風が何年か前、大前に、徳島の海を通った時に、海辺まで行って、その大波の様子を少しでも撮影しておく、まあ、理科の教師でもあったので、それものすごいそれはですね、まあ、海の間近まで、海の本当に何しようか来るような、気に止まってられないと、じっと折れない凄まじい風だったんですけれども、そんなところ、危険なところは、もちろん誰も行かないわけですが、それはすごい波だったんですね、今でも気づいておりますが、そのような時たまですね、実際にそういうことを見る人が少ない映画とかなんかで、ニュースでちょこっと見るだけです。海というと多くは、青々と広がる非常にのどかな雄大な景観、清い、青色。あそこをですね、客船なりフェリーなりで通っていくところののどかな風景と。それは瀬戸内海国立公園とか、松島ですね、仙台の方の松島の三景、日本三景とか。山の橋立て。そのような美しい光景も、しばしば海と関連している。海は非常に、まあ、そういう心地よいもの、綺麗という感じです。けれども、聖書の中では、海というと、どういうことがあるかと。これは旧約聖書からあるわけですけれども、イザヤ書の中にですね、こういうところがあります。イザヤ書の27章の一節ですか。これもコメント欄に入れます。イザヤ書27章の一節ですね。その日、主は、厳しく大きい剣を持って、逃げる蛇、曲がりくなったリベリアタンを罰して、あと海にいる竜を殺される。これがホップスの有名なリバイアさんという神秘学の作品にタイトルになりましたが、その日、主の日には、このようにですね、厳しく大きく、強い釣り、まあ、最大級の表現ですね、全能のその力を持って、逃げる日々、リベアタンにして、海にいる竜を殺される。こういうような表現をしてですね、これまた人間の根本問題であるところの悪の力を徹底的に滅ぼされるんだと。その日には。これ本当に啓示であって、政治学や経済学や科学技術、科学、どんな学問もこんなことはですね、確変できないわけです。聖書の世界は、そういうこの世のありとあらゆる悪しき行い、困難、悲劇、災害、そういう一切の闇の力が起こしていると人間に感じられる、その闇の力を根源的に滅ぼされる時が来るんだと。これをイエス様ね、はるかに昔からですね、まあ、イエス27章ですね、まあ、イエス様より700年ほど前から、このような悪の終末ということを、こういう形で、イザヤが啓示をされて書き残した。世の終わりに一切のものの悪の力の決着がつけられる。これは新約聖書でも基本的な信仰になっているんです。神様は全能であり、愛であるからこそ、人間を 苦しめて、また罪に誘惑をする悪の力。それは、人を盗む、殺したり盗んだり、プーチンとかなんかそんな人だけにあるんでは決してなくて、あらゆる人の中に働いている。だからこそ、エピソードでも、あなた方はかつては罪のとかにために死んでいたのだという表現があります。それをキリストはその全能の力、愛の力によって蘇らして栄光の座につかせてくれた。罪の許された座、それはまさに栄光の座であると。で、霊的にはですね、イエス・キリストはまさにこの大いなる厳しく霊の剣を持って、そして逃げる蛇、レビアタン、海に竜を滅ぼそう方。だということが、私たちが生きている間から前味として実感できるように導いてくださっているですね。ですから海というのはこの悪が宿っているところと、これはもう実際不気味であり、比較的最近まではどこまで深いかわからない、真っ暗闇の大きな船であってもひとたび沈没したら二度と帰ってこない、まあ、そういったこともあってですね、これはだから新約聖書の最後の黙示録においてもそのような記述が、ここを受けた記述があるわけです。で、そのこともですね、ちょっと見ていきますと、一匹の獣が海の中から上がってきた。で、これはここまでしか来てなかったんですけども、その後ですね、この続きちょっと読んでいきますが、この頭には神を冒涜する様々な名が記されている。私が見たこの獣、海から出てきた獣は、豹に似ており、足は熊の足のようで、どう。こちらライオンの口になる、そういう力あるもののような、これはサタンの強大な力を表していますが、竜はサタンですね。竜はこの獣に自分の力と王座と大いなる権威を与えた。で、その獣に竜がですね、自分の権威を与えたので、人々は竜を拝むようになった。そして人々はまたこの獣をも拝んだ。竜を拝み、獣を拝んで、誰がこの獣を、これ実はローマ皇帝を暗示して、指しているということですが、誰がこの獣と肩を並べることはできるのか、誰がこの獣と戦うことはできるのか、もうみんなこの悪の力、海から出てきた悪の力、勝つことは到底できないと思うほどの強大な力をですね、竜、サタンがローマ帝国の皇帝などに与えたということなんですね。そんなふうに海というのは現代の私たちが思うような接するようなロマンチックな静かなものでは全くなかったということが、こういうところからわかります。今日のイエス様の海の上を歩くという、この、普通はですね、こんなことあるはずがないと。まあ、例えに過ぎないと。これ実際にこういうことはできないんであれば、神様、キリストは全能でないということになるんです。クリスチャンの中でもこういうところは、単に比喩的にですね、まあ、書いてあるだけだと。霊的なことを強調するために、こう実際にこうあったように書いてあるだけで、実際に起こったんではないと。そういうふうに、まあ、教えられたというか、受け取っている方々もまた多いんじゃないかと思うんですけども、そうなると、基本的な矛盾が起こるわけですね。神様はあの宇宙、広大な宇宙、 ですね、さっきも言った太陽とでも100億年でも続くような膨大なエネルギーですね、恐ろしく遠いところにあるのにずっとこの莫大なエネルギーを放射し続けて、例えば大阪や東京が大火事が起きても燃え上がっても時にまで何ともないわけですよね。で、その凄まじいようなことをなす神様、その全能性、本当のもとはですね、小さいところにおいては1ミリの何百分の1や千分の1、あるいはそれ以下のようなウイルスもものすごく複雑なその細菌の中で化学反応が起こされている、それも全部神様の力です。その膨大な無限な力を持っているのに、海の上をですね、特別に選んだ人にはただ信じるだけで本当に罪の許しを実感させるような力は絶対にこれ科学によっては起こらないんですね。そんなことができるお方がですね、特別なある人、神に全面的に力を与えた人に運命の上を歩かせる、できないことはあるはずがないんですね。神の全能を思ったら、だからそんなことはできないんだと言うならば、いや神様は全能じゃないと、全能でない神様だったらこんな祈っても、これは当然意味がないわけです。そういうふうに聖書にある奇跡をどのように受け取るべきか、それはもう本当に単純なことに尽きるわけですね。神は愛であり、かつ全能だと、しかも真実だと。でも実際にそんなクリスチャンが水の上を歩いたりする見ない、これは当たり前ですね。そんな必要はないからです。神様のご計画でこのようなことが本当に必要だと、しかもそれを記録させ、しかもそのことの霊的な経験を無数の人に与えるためにこのようなことをあのご先人もなされたわけです。だからあの時もですね、ご先人の本当に不思議な形でパンを満腹させたと。けどそんなことは後は必要だね。みんなが人間に神様が与えた力を持って働いて、そして口から入る食べ物を得るようにと。しかし神様が祝福されたものは本当に無数の人を満たし続けて、残ったものにも完全な祝福の力を与えているから、それがずっと働いて今日に立っていると。そういう非常に長い歴史をも俯瞰した奇跡であったわけですが、この海の上ある海というのはサタンの力のシンボルでも、海の上を歩くというそのサタンの力の上を歩く、それに支配されないで歩むということですので、この当然ですね、今の私たちの日々の生活に直結している、このようなことはたまに読んで、たまにこんなこともあったのか、昔やったのか、なんか神話みたいに書いてあるな、イエス・キリストを持ち上げるために書いたんだろう、まあ、信仰を持たない人はそんな風に思って一個だにしないと、ところかもしれませんが、こう本当に特にこのような戦争、戦前の戦争の時にもおびただしい悪の力が押し寄せてきたわけですね。戦争の時にはもうありとあらゆる悪行が行われる、いつではたった一人殺すことが最大の悪であるのに、たくさん殺すことが大いなる喜びになる、そして国を挙げて提灯行列まで夜でも踊っていくぐらいの異常な状態になる、無心暴行、まあ、女性を暴行する、そんなこともこう当たり前に行われてしまうと。それはまさにですね、この悪の力が、闇の力が襲ってきて、そんな力に誰が打ち勝つんだろうか、さっきの目視ごみやったところですね、悪の力にすごい力がある、誰がこれに打ち勝てるんだろうと、目視録のところにさっき読んだ嘆き悲しみ絶望感というのは、クリスチャンの人でもうっかりしたらその気持ちになりかねないと思うんですね。私にとどまっておれ、私のうちにとどまれと、イエス・キリスト様のその全能と愛と真実のうちにとどまるんじゃなかったら、人間の考え、思想、 誰とかのキリスト教思想だとか神学とか、論理的に積み立てたり分析したり、あるいは総合したり、一定の考えに基づいて、今ね、こう言ってる、パウロはこう言ってる、違う、ここ、こう、いくらそういうことを言ってもですね、かえって力を失う、知識が燃えてる、ということが多いですね。キリストの時代でも、たくさんの立法学者たちがおったにもかかわらず、本当にイエス様のことを、これこそメシアだと、幼子のように信じて、ひれ伏したという立法学者の例は一人も書いてないんです。その最も良き、というか、条件の良い、頭も良くて、家柄も良くて、特別教育も立法教育を受けたパウロが、まさにそうで、それだけのユダヤ教の旧約聖書の学習をも、学問を持ってしても、なお、キリストを全力を挙げて迫害するというぐらいに、キリストの根本真理には学問が近づけないということを暗示している。イエス様の当時もそうだったんですね。まあそういうことが見ても、イエス様があなた方は、あの小さな子を抱き上げて言われた。この幼子のようにならなければ神の国を見ることはできない。では神の国に入ることはできない。神の国はこのようなものの国であると言われた。ということですね。私たちもその幼子のような心を持って神様の全能を信じるときに、初めてこの世を襲っている闇の力を抜けてて、その大いなる神の愛と真実を改めて新しい気持ちで信じて、そして新しい気持ちだからこそ新しい歌を神に捧げようと支援で繰り返して出てくるように、そういう歌が歌えるということです。で、この強い風が吹いて水で荒れてる、これは今に始まったことはない。昔からそうですね。イエス様の時代もまさにイエス様はこの強力な悪の力、すごい力を与えていると、その悪の力に飲み込まれて、そして今粉砕されてしまったように見えたけど、神様の全能の力と神様の愛の力によって蘇らせて、そして全人類の救いに対して、今も王として、キングオブキングズとしてですね、ご支配してくださっておると。強い風が吹き、この世は荒れ始めている。私たちの心の中もしばしばですね、大変な苦しみや病気の苦しみ、人間関係、家族間の問題から、本当に風が吹いて荒れ始める。それを本当の意味で沈めてくるのは、ただ、本当の王なるキリストということですね。はい、それでは今日はもう、時間が過ぎましたので、そのままにしておきます。以上です。